じゃあ次は3部ですね、
はい、
出ましたね3部、
は
い、ました
よ3部は、サブタイトルがスターダストクルセイダーズと言います、
うん、そうですね、
まあ、舞台は1989年の日本、
うん、はい、
日本からエジプトの方にずっとこう移動していくような、まあ、ロードムービーみたいなそんな感じの、
う
ん、はい、で主人公は空城城太郎、
はい、ですよ、出ました
出ました
言いたいだけだと思
って、はい、でこれはまあジョセフの孫 で敵はここでまたディオブランドが復活します。
おかしいでしょ、一応倒した敵が
悪かったやつが、いやそれ主人なんやこいつら
ね、えなんで来んのよ3部の敵に、
えなんでまだ出てきたんでしょうね、
はいはいはい、
いやちょっとそう、いやふわふわして終わっちゃダメでしょそれ要は首半分、はい、うん、首より上が生きてたんですよね、リオがね、
そうです、
首より上で生きてられへんやろ
生きてたんですよ、
あそれ言うとあかんっていうね、
そうそうそういう世界ですから、はいはいはい、で要はジョナサン・ジョースターの首をはねて、要は首から下を乗っ取るわけですよ、ディオが。
は
あ、悪いやっちゃですよ、本当これも。
はあ、
体はジョナサン・ジョースターなんです。
頭がディオ。
ディオなんです。
あれあれあれあれ。
で、そっからここまでこう体を復活するまでが時間かかるんで、うん、こんだけ時間かかったわけですよね。
あ、なるほど。
はい。
そうそうそうそう。
じゃあ2部の時はそれをずっとしてたわけや。
ずっとしてたんですよ。
知らんうちに。
海の底、海底でずっとそんなしてたんですよ。
やりよるな、こいつ。
やりよるんです。うん、それでそこで出てくるのがまたスタンドですね、ここで、うん、3部から出てくるのはスタンド、
さっきの話、
はい、うん、
そうです、このなんか知らないですけど、この特殊能力のスタンド能力を身につけるんですね、
うん、そうです、
はい、で、はい、身につけた、ディオの存在をきっかけに、逆にその血がつながってたジョー太郎とかですね、
おうお
う、ジョセフとかにもスタンド能力がこう出てくるんですよ、
おうおうおう、
そこまたなんでって言わないようにしてください、
ね、そうですね、そうですね
思いっきり今ハテナが出ましたけど、
うん、僕らもそれは分かんないなんで出てきたかは分かんないですけど、それはね、
分かりました、
はい、で、ただその、はい、お母さんにも血がつながってるんで、お母さんというのは、うん、城太郎のお母さんですね、
城太郎のお母さん、はい、
にもそのスタンドの影響が出るんですけども、はい、お母さんはやっぱりこう生命力が弱いんで、うん、逆にその力によってあの命が危なくなってしまうんですよ、
ね、あらあら、
そう、
またなんでって言わないでくださいね
そうそうそうそう、は
い、そういうもんなんやと、
そういうもんなんです、うん、母ちゃんが危ないと、
母ちゃん、母ちゃん危ない、
ディオのせいで母ちゃん危なくなってもん
だと、母ちゃん、
そう、
だからとりあえずディオ殺したら助かるんちゃうかっていう
そうそう、もうディオぶっ殺そうぞじゃん母ちゃん危ないと、ディオぶっ殺したらそれしまいやと、
そういうことやな、
そう、だからエジプトにいるのを見つけるんです、それもジョー太郎の能力で、
さすがジョー太郎、
ジョー太郎とジョセフの能力ですか、これは、
そうですね、
あ、なるほど、
ジョセフはね、あの連射ができるんですよ、
お、出た、サイキック清田君や、
こう手をね、そのポロライド、ポロロイドカメラ、
何言ってんだお前
ポラロイドカメラです、
ポラロイドカメラ、はい、
を自分の手でガチャンってすると、うん、ディオを映せるわけですよ、どこにいるか、ディオ、今のディオが映せるわけです、
お、すごいね、
はい、でディオを映して、その遠くで飛んでたハエを、城太郎のスタンドは目がいいので、
はい、
ハエを見つけて、あ、これはエジプトにおるよって、じゃあエジプト行こうって言って、じゃあエジプト行ってぶん殴って帰ってきこうよぜってね、
うん、
そういう話です、3部は。
アスワンツェツェバイですね、あのその
ハエ。そう、ハエの名前ね。
そうそうそう。
入れてくるね、ワイルドカップさん。そう、はい、アスワンツェツェバイはね、ツェツェバイはね、
アスワンツェツェバイです。
アスワンツェツェバイはね、エジプトにいるから。
それ本当にいるんですか、
多分本当っぽいですけどね、それは。で、いろんなそのディオの手下たちがまあ出てくるんです、そいつらをぶん殴って、
うん、
ディオのとこまで行ってぶん殴る
ぶん殴って
っていう話ですね、
はいはいはい、
これが一番分かりやすい話だと思うんですけどね、これはね、これ
なるほどなるほどなるほど、
そうです、
3部から入るっていう人も多かったですよね、
多いんですよね、
そう、僕も実際3部から見出しましたから、
いやでも分かるわ、あのスターウォーズのさっき話されとったんで、
はいはいはい、
そのエピソードあれ公開順でいうと456で近年123だったんで、結局その過去にどういうことがあったのかっていうのを後でね見ていっても別につながっていく、
そうそうそうそうそう
そう
そ
うそうそうそうそうそ
うそうそ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ もう今本編時間的には1時間ぐらいになりますから、
ああ終わってなかったんだよね。じゃあこれを踏まえた上で、
うん、
またトークテーマいきたいと思います、
はい、
まずはこちらのトークテーマです、うん、好きなキャラクター、
よいしょ、
さあ来ました、よいしょでございます、うん、まあ、オープニングですとですね、うん、自己紹介の時にちょっと言っていただきましたけど、うんうん、そちらのキャラクターのちょっと思い出なんかも話していただきたいなと思います、
うん、そうですな、
じゃあまずワイルドカープさんから好きなキャラクターお願いします。
はい、三部の主人公の空城城太郎ですね。
ジョジョ
ですね。ジョジョです。
一応、まあ、簡単なプロフィールとしましては、1970年生まれ。
うん、あ、一緒や。
おら、
おっさんと僕と一緒や。
おっさん。
そうです。で、水亀座。
ああ、だね。
血液型は B 型。
ああ、違う。
それいるその情報。
身長が95センチの体重82キロ。
わあ、がっつくしょ。
でかいね。
で、母親がね、さっき言われたように、ジョセフの孫娘になるんですかね。
ジョセフ孫娘じゃないですか、ね。
ジョセフの孫じゃなかった。
ジョセフの、あ、すみません、ジョセフの娘か。
娘でしょ。
娘、うん、ホリーですね、
うん
うん。で、日本人のミュージシャンの空城貞夫っていうのと結婚して、うん、まあ、日本人ということになってるんですけど、
うん、はい、
まあ、一応なんですか、主役、一番主役っぽい主役っていうか、
うん、そうですね、
一部のジョナサンと二部のジョセフのいいとこを掛け合わせたような感じのキャラクターなんですよ、うん、
まあね、V3 みたいなね、仮面ライダー V3 みたいな、
そうです、いいところいいところ
で、で、まあ、一応ものすごく、クールで、
うん、
焦ることがなく、うん、で、まあ、確実に敵を倒していくっていう感じで、うん、で、一応原作者の荒木先生もおっしゃってるんですけど、一番彼のスタンドが一番強いナンバーワンのスタンドだっていう風に、うん、まあ、スタープラチナっていうんですけど、
うん、はい、
精密な動きと素早いパワーと、あ、うん、素早いスピードとパワー、強力なパワー、
だからものすごい速く動けてものすごい力強いんですよ。
無敵、
最強、最強でしょこれ。
最強なんです、
うん、
で、どれだけのスピードかっていうと、
うん、
自分のこめかみに向けて撃った拳銃の弾を止めるぐらいのスピードです。
そうです。すごくない？銃口を近づきすぎてたら終わりやぞって思うんですけどね。
マトリックスや。
マトリ、
マトリックス、
まあまあ、そうね、うん、そうね、すごい速いんです。
すごい、すごいっていうレベルを超えてるよね。
もうすごいです。
すごいです。
でもゆいちゃんが知ってる人がですね、一人これに近い能力持ってることを僕見つけたんですよ。
教えてください。
誰？
はい。ボールが止まって見えるって言ったプロ野球選手いるでしょ。
おりましたね。
はい。
イチロ
ー？あの人多分スタンド使い
です。お前ほんま古い野球選手知らんな。
誰？それ誰？
本当に？
誰？王さん？
違うよ。
誰誰？長嶋さんだ。え、ね、誰が言ったこれ？誰が言った？
違いますね。
ボールが止まって見えるんですよ。縫い目まで見えるんですよ。
そうなんですよ。
あ、ハリノスさん。誰知らんか。俺ダメだ。
お前勝つやな。勝つ。
ハリノスさん。
違うな。
あ、違うの？誰誰誰？
巨人が合ってますね。
巨人サイドです
か。巨人。
うん、だから
だいぶ近いのに。
柴田さん。
いやいや、もっともっと年上というか、こうもうどうかな。レジェンド、レジェンド。
原さん、
はい、川上さんです。
原さんレジェンド、すいません、
原のどこがレジェンド
だ。すいません、ごめんなさい、いや分かんないから俺。
川上さん、川上さん、
川上さんね、川上さんもじゃあスタープラチナ使ってますね多分。
そうやろ、
スタンド使いです。
プラチナ使ってあるとかどっちですね、
うん、あるんやと思うで、きっと、
はい、そうですね、どっちか使ってますね、
使ってるんですよ、
うん、このキャラクターが好きと
からね、
うん、僕なんできないですか、
はい、
このキャラクターが好きということね。
そうですね。
他なんかあります？足す情報はいいですか？
そんなもんですかね。もう完璧すぎ、完璧すぎで、はい、まあ、
超完璧です。
まあ、結局さっきの青年さんと同じように僕も3部から入ったんで、
うん、
その時のまあ主役なんで、やっぱりインパクトが強いというか、うん、
なるほどね、
思い出が強いというか、
はいはい
ですね、
はい、いう感じですね。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ続いて好きなキャラクター紹介してください。雪村さんです、どうぞお願いします。
はい、ディオです。
そうです、これティオ、ティオ
ディオ的な関
節ある、ね、
ディオ様です。
ティオ、ティオって
俺ね、もうね、ディオがでっきりなんですよ、ほんま一番最初に言いますけどもね。もうディオがでっきりなんですよ。
お前らスタンドで戦え。
もうね、ディオが好きで戦う、俺スタンド使いじゃないから。で、ディオを好きな女が嫌いなんです、僕は。ショコタン、もうショコタン好きなんだけどね、そのディオをね、リスペクトするのも嫌いな。ディオのことをね、ディオ様って言うんですよ、女は。好きなコアなファンは。
男前なんかな、
まあ、男前男前ですね。
そうね。
まあ、意地が悪い。意地が悪いよ、こいつは。友達おらんとも、俺絶対ディオ友達おらんとも。
ちょっとさっき雪村ちゃんの話聞かせてよ。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
お前が嫌いなの分かったから。
ディオの説明お願いします。
です。僕これ連載開始から読んでるんですけど、当時のその少年漫画にいなかったような悪役で、
はいはいはい、
当時の悪役ってみんな最後はええやつやんけってなるん
です。ああ、なるほど、わかるわかる。
あの北斗の拳とかなんかそう、はいはい、特に言いましたけど、
はいはいはい、
それがない完全悪なんですよ。
完全悪ね、はい。
はい、もう最後まで悪いんで。
悪役レスラーが最後まで悪役ですから、やりきってる感じ。うん、
完璧
な、躊躇なしね、躊躇なしなん
でね、はい、うん、そこが素敵です。
なるほどね。
で、躊躇なしの一部は、まあ、吸血鬼になって、
うん、
首だけになって倒されちゃうんですけど、
あ、言ってましたね、はい、
はい、で3部で帰ってきて、
うん、
まあ、スタンドが身についてるんですけど、なぜか、
はいはい、
でスタンドはさっきの九条丈太郎とほぼ同じで、
うん、
九条ってすごい、まあ、九条やね、九条って大阪の駅やないか、それ九条って。九条ね、空ね、空ね。
そうです。はい、ごめんね。
はい、すいません。
で、同じなんですけど、
うん、
すごいパワーと精密な動きは一緒なんですけど、
はいはいはい、
ここにもう一つ乗ってきて、時間を止めれます。
もう最強でしょ、これ。
時間を止めれる。
時間を止め
れる。時間止めちゃうんです。
じゃあ全部止まるからね。
自分だけ動けるんで、
お、最強、
やりたい放題です
、やりたい放題、
そうです、
はい、
おっぱいも見たい放題ですよ、
うわ最悪お前。
そうこれ一番欲しい能力です、僕ね。時間を止めておっぱいを揉み放題です、これはね、すごいいいですよね、これね。
お前ほんま小学生やな、それ。
いつやせんごめんなさい、
ちょくちょく小学生になるね、や
ばい、ね、そうそうそう、はい、すいません、どうぞ。え、終わり。
はい、大丈夫ですよ、もう。
え、終わり。要は 時を止めれる能力なんです、この人の。すごい強いですから。
すごい強いよね、
すごい強い、
面白くないくらいです。
そう、ですね、さっき言った、あのワイルドカップさんが言った丈太郎のスタンドですよ、
うん、
ものすごい速くて、はい、
最強
最強、うん、でディオは時を止めれるとそれにプラスして
もっと最強
でしょ、
うん、
だけど急にディオと戦ってると丈太郎も時止めます。
あれ
急に時止めますから、この人も
ありなん
ですね。ありです、ありです。
ああ、それなんでって言ったらいい
かね。体がほら、要はね、ディオの体はジョー・スター家の体ですから、ジョナサン・ジョースター、
そうだね、だから身につけたものは身についていくわけやから、
そう、なんか同じ
似てくるんですよ、
似てくるっていう、
そうそうそう
そう、そうそう、じゃあ続いてアラフォーさんに好きなキャラクターをじゃあ紹介してもらいましょう、うん、
はい、まあちょっと今のスタンドの話若干補足すると、
はいはいはい、
まあ、今2つとも最強の話が出たんですけど、
うん、
基本的にスタンドこう一長一短あるんですよ。
なるほど、
そうですね、
やっぱ遠くまで攻撃できるけど力は弱いキャラとか、
そうそうそう、
あるけど遠くは攻撃できないとか、
うん、そうそうそう、
まあ、その辺のこう組み合わせの妙でいろんなこうバトルがあるんですよね、
うんうんうん、
パワー強い人は大概遠くまで行けませんもんね、射程圏内は狭いですよね、
そうそうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うん、まあ、でそうそう、でまあいろんなキャラはあるんですけど、その中でまあ僕が一応挙げたのはイギーっていうキャラクターでして、
イギーですね、
はい、でこれはですね実は犬です、
はい、
犬、
はい、犬です、これ
ワンコ、
ワンコです。
スタンド使いは人間だけじゃないんですよね。
え、犬も使うの？
犬も使います。この人は砂の能力を持ってる、
ね、この人はって犬って言ったやろ、
あ、人って言ってますね、うん、この犬は、
うん、
この犬は、はい、
どうぞ説明お願いします。
みたいにこう、この犬は砂を自由に操るんですよ、
砂を、はい、
はい、で今まではこうスタンドってこう普通の人には見えないっていう話をしてましたけど、
そうですね、はい、
こういうふうにこう物理的に何か物を動かせるものは、
うん、
一般の人にも見えるっていう、そういう能力もあるんですよね。
うん、
はい、なんでこう砂を自在に操るっていうことで、これはこう実体化してるスタンドっていう種類になるんですけどもね。
はいはい、できてない、ゆいちゃんがついてきてないね、もうね。そうそうそう、ま
あちょっと
犬が砂使って何かやってるよって思ってください。
かわいいかわいい。
で結果後々犬がスタンド使いで鳥がスタンド使いっていうのがありまして、
もうみんなスタンド使い、
そうです、鳥対犬っていうのがありますけどね。
あら、はい、
桃太郎やったら大変やで、これ。
大変なんですけどね。
大変ですよね、これ。鳥は氷でしたっけ、氷系の、ね、
氷ですね、氷、うん、
氷対砂ですよ。
それはその誰が飼ってる犬とか誰が飼ってる鳥じゃなくて、もう独立したキャラクターであるわけですか。
まあ、独立したら、そうですね、まあ、これに関しては、あれですね、今出てこなかったけど、アブドゥルっていうキャラがいましてね、
はいはいはいはい、
まあ、そのキャラが、まあ、発見するわけですけど、
うんうん、
はい、で、まあ、割とこう、犬にしてこう、プライドが高くてですね、
うん、
人間には基本的には決して媚びを売らない、
お
ですけども、実は人間以上にこう人間味のあるキャラだったりする。
そうそうそうそう、
なるほど。
はい、
うん、
例えば、ね、犬が大好きな子供がいるとですね、うん、全然関係ないのにその子のためにこう戦ったりして、
へ
ー、で自分の前足とかを失いながらも助けてあげたりとか、
そう、
結構いいやつなんですけど、
いいやつなんですね、
決してそういう素振りは人間には見せない。
そうそうそうそう、はい、
で誰も気づかないとこでちょいちょいこう仲間を助けてあげたりとかね。
なるほど、
そうそうそう、
こういう名アシスト役的なとこがあって
ですね、いいですね、いいだけでも覚えて帰っていただきたいなと思います。
ぜひね、だんだんあのみんなが好きな話ってワイルドカープが高音していたのかな。
そう、鼻息荒いと鼻息荒いで、本当
ふんがふんが入ってますけど、
鼻が悪いんです、鼻が
相当拾ってますけどね。
急に興奮して、イギーの話が興奮したし、ね、エロい対象で見るんじゃないよ、イギー。やめなさい、やめなさい。
ちなみにイギーの好きな食べ物は
チューインガム、
コーヒー、ね、
そうです、そうです。
え、コーヒー、
コーヒー味のチューインガム、
コーヒー味のチューインガム
が大好物です。
大好物ですよ、
はい。
一個こう取り出して、うん、おい食べろ食べろって言って、
うん、
やってますけど、その奥の方で1個以外っていうか、もっといっぱい入ってる方を見えちゃうとそっちに食べますからね。1個の方を取らんとそっちの方をパクって食べちゃうよっていう話。これいらないわ、次行こう。
気づいた。
じゃあ続いてのコーナーいきます。
はい、
名シーン名ゼリフ、よいしょ
よいしょ、
はい。
じゃあこのですね、まあ要は主に一部から三部というか、まあ、当たり前ですけども、一部から三部の中の名シーン名ゼリフの話をですね、
はい、
していきたいと思います。
はい、
じゃあまずアラホーさんからいきましょう。
名セリフ、最初は
どっちでもいいですよ。
名セリフいきましょうか。じゃあ
名セリフね、はいはい。
まあ、さっきからこの千年が嫌ってるディオのセリフなんですけど、
ディオ嫌いだ、
はい、
はい。
まあ、ジョジョの子、ジョジョに波紋を教えた師匠がゼッペリさんっていう人がいまして、
はい、
うん、
でその人はですね、
はい、
ディオと対峙した時に、
うん、
まあ、ディオに対して、まあ、一体何人の命を、まあ、その傷を癒すために奪い取ったんだみたいな、そんな問いかけをするんですよ、
うん、
でその時に吐いたディオのセリフが、お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのかっていう。
嫌なやつだな、本当に。だ、日本語で日本人バージョンで言うと、お前は今まで食べた米粒数えたことあるかっていうことですよね。
まあ、ゆいちゃん的に言うと、今まで食ったチロルチョコの数を覚えてるかっていう。
覚えてないもの、そんなの。
そうでしょ、
うん、
それぐらい
ディオにとっては人を殺すことが日常的になってるっていうですね。
ああ、なるほど。
嫌なやつだな、嫌なやつだな、こいつ
は。はい、
いや、ありがとうございます。これは名ゼリフの中に、ね、
名ゼリフ、はい、
はい、じゃあ次雪村さん。
はい、ね、2部の最初なんですけども、
はいはいはい、
エリナばあちゃんっていうのが出てくるんですけども、
うん、
一部の主人公の、ジョジョの奥さんですね。
奥さんですね、はいはい、
奥さんです、
はい、
奥さんとその二部の主人公の、なんだったっけ、
ジョセフで、
あ、ジョセフが、はい、ジョセフはまだ子供の時ですよ、若い時、
はいはいはい、
ニューヨークで、食事をしてるんですね、レストランで、
うんうん、はい、
で黒人の友人が一緒にいるんですけど、
はいはい、
まあ、当時のニューヨークなんで、まあ、差別がちょっと厳しいんで、
はい、
なんでそんなやつが一緒におるんやっていうやつがいるわけで、
他の客でね、
うん、でジョジョが怒るわけですね、うん、友人をバカにされたんで、
うんうん、
だからおばあちゃんがジョジョってちょっと止めるわけです、
うん、
だから他のお客に迷惑かけずにきっちりやっつけなさいっていう、うん、
あれ男前だよね。
めっちゃかっこいいですよおばあちゃん、
男前だよ本当に、
うん、でもボコボコにするんですね、
そうですね、
ジョジョが
ボッコボコです、
ボッコボコです。
あれこれピンときてない？ゆいちゃん、
あれあれ、
いやいや
かっこいいの、
いやいやかっこいいよ、かっこいいよ、だいぶかっこいいよ、
かっこいいやで、
これだいぶかっこいいよ。
そう、いやいや、そうでしょ、そうでしょ、ほら、おばあちゃんが孫に向かってきっちりやっつけてきなさいって言うことだよ、も
う、そうそう、
肝っ玉ばあちゃんやないの。
あれもう飽きてる？ゆいちゃん、
ちょっとだけ、
あれもうちょっと続くよこれ、我慢して聞いて
る、大丈夫大丈夫大丈夫よ、冗談じゃないか、ま
あ、かっこいいおばあちゃんがいるよって話ですよ、
はいはいはい。
じゃあ続いてワイルドカップさん、行こう。
はい、じゃあさっきの、エリナおばあちゃんがまだ若かった頃の話なんですけど、
うん、
まあ、ディオと、あ、第1部でディオと、戦った後に、うん、まあ、あのジョスター家の豪邸がですね火事で崩壊してですね、ジョナサンもあの火傷を負って怪我もして生死をさまよう状態になるんですけども、スピードワゴンっていうあの友人がですね、あの全てを失ったジョナサンのために、まあ、そばで励ましてやろうと思ってジョナサンが入院している、病院のベッドを訪れたんですけども、
うん、
もうすでにそこにはそのエリナっていう、まあ、後の奥さんになる方が、まあ、看病していたわけです、
うん、
で、まあ、ギブスで固定していたら、まあ、あの火傷の治療ができないっていうので、ずっとギブスを外してずっと冷水で濡れタオルでずっと意識が戻るまで体を冷やしてですね、うん、まあ、火傷をな、あの治療を行うっていうのを偶然見かけるんですよね、そのスピードワゴンが陰ながらですね、
うんうん
う
ん、
でもう何十回も何百回もタオルを絞ったので、もうエリナの手のはですね、まあ、紫色にふやけてしまう状態を見て、うん、その献身的なエリナの姿を見てスピードワゴンは感動し、そのまま部屋に入らず引き返します、
うん、でその時に言ったセリフを言ってくれるのね、モノマネ
で言いましょうか、
モノマネで、
わかりました、
はい、
でその時にスピードワゴンが言ったセリフが、やっぱり俺じゃ役不足だぜ、ここはまた明日出直すとすっか、スピードワゴンはクールにされるぜ、
寄せろよもっとお前やないかそれ寄せろよもっと、
棒読み、棒読みです、
声優のあれとか、
声優じゃないです僕は
寄せろよもっと、まあそういうね、あれゆいちゃんが全然反応しなかった
スピードワゴンはクールにされるぜ、
なぶねえ、そうそうそうそうなんで最初でそれせえ
そうそう、そういうのある、ね、じゃあそろそろゆういちもクールにさるぜ、
いやさったあかんねん、さったあかんねん、さったあかんねん、これ好きな名シーンとかありますか皆さん、シーンはいきませんか、もういいか、
千年さんは、
僕はね好きなシーンで言うとですね、第2部の戦いなんですけども、
うん、
仲間のシーザーっていうその一部の師匠ですね、ツェッペリンさんの、
うん、
また孫が仲間なんですね、
うん、
その人とさっき僕が言ったドン詰めたワムーっていう人が戦うんですけども、ワムーは敵なのに正々堂々とするんですよ、ものすごい敵っぽくないというか悪くないんですこいつはね、はい、でそいつとの戦いのとこが泣けるよって話ここ泣きます、ここ泣きます、このシーンは、ね、すいません、ごめんなさい、死んじゃうんですね結局シーザーが、味方の友達が死んじゃうんですけども、
うん、
はい、泣けます、
泣けるんやろな、それはお前が泣くんやから泣けるんやろ
そう、全部話するとこれもう2時間ぐらいかかるから、うん、シーザーとワムの話、
やっぱりシーンをね、その言葉だけで語れっていうのはやっぱり難しいわ、
そうですね、まあ泣けますこれ、はい、ぜひね、
スピードワゴンの名台詞で言うと甘いですね、
そっちがそっちのスピードワゴンじゃないですね、甘くはないです全然、それ言いたいがために私死んだみたいにやめてくださいちょっとね、はい、じゃあ続いてのコーナーいきたいと思います、続いてのトークテーマこちらです、なんだっけちょっと待ってよ、続いての、トークテーマこちらです、ベストバウトを語ろう
よっ、怖い、
まあ、まだありますよ皆さんね、
うん、
ベストバウト要はこれ対こいつの戦いが良かったねっていう話でございます。 じゃあ雪村さん行こう。
あ、はい、
はい、
3部なんですけど、
はい、
3部でエジプトに向かっていって、うん、エジプトに上陸します。
そうでした。
上陸して、砂漠を行くんですけども、うんうん
う
ん、そこで、そのさっきで言うスピードワゴンっていう人が、
うん、はい、
すごいお金持ちになって財団を作ってるんですけど、
3部でね、3部では
、うん、3部では、うん、そこで、車を補給してもらって、
うん、
まあ、砂漠を渡っていくんですけど、
うん、
だからそのスピードワゴン財団のヘリが落ちてるんですね、砂漠に墜落してるんですよ。で見に行ったら、うん、パイロットが溺れて死んでるんですよ。
え、砂漠なのに。
おうおう、
それなんでって言ったらあかんんですね。
うん、うん、これは理由があります。
スタンド
敵のスタンドです。
はい、
水のスタンドなんですよ。
あ、
砂漠で水のスタンドに襲われるんですね。
あらあらあら。
で周りにそのスタンドを使ってそうなやつが見えないので、
うん、
言うたら心理戦に入っていくんですね。
はあはあ、
でこのスタンドがですね、あのターミネーター2の敵でいたじゃないですか、
うん、
液体みたい
に、はいはい、
あれを想像してもらうとちょっといいと思うんですけど、
はい、
いろんなものに形を変えれるんですよ、
うんうんうん、
手の形になったりとか、
はいはいはいはい、分かる分かる。
そう、水として機能したりもできますし、車を沈めたりもできるんで、
お、
でこのスタンド使いがですね、目が見えないんですね。
ほら、そう、
ほら、
目が見えなくて音を聞いてるんですよ。
お、
杖を使って地面の音、
なるほど、はい、
で音を聞いて何キロ先に誰どんなやつがおるとかを聞いて攻撃してきてるので、
うん、
何だっけ、
大丈夫よ大丈夫いいプレゼンだよ。
で、あ、そうそう、でイギーが出てきます。ここで
犬です。犬、さっきの、
さっきの犬です。
初登場、ここでイギーが来ますよ。
おお、いらっしゃい。
でそのジョジョがですね、
うん、
イギーを連れて急に走り出すんですね。
お、
音を立てたらあかんのに、
うん、
ほんで、ほんだらスタンドはまあついてくるじゃないですか、はいはいはい、その音に反応して、はいはいはい、
うん、
で飛びます。ジョジョが急に
飛びます。はい、
イギーの能力でですね、確か、
だイギーがそのスタン砂のスタンドを使って、
うん、
グラインダーを作るんですね。
おーおーおーおお、
滑空していくんですよ、
はいはいはいはい、
敵に向かって。
はいはいはいはい、
うん、で敵はもう音が聞こえないので、
なるほど、
どこにいるかわからないから、
うん、
その水のスタンドを使って、
うん、
砂漠の砂をこう巻き上げるんですね。
ほうほう。
そしたら落ちてこない場所があるじゃないですか。
おお、なるほど。
砂が、はいはい、
そのイギーのスタンドにぶつかったとこは砂が落ちてこないので、
はいはいはいはい、
そこにおるなっていうのが分かって、
うん、
準備するじゃないですか、迎撃するために。
うん、
でグラインダーなんで、
うん、
落ちてくるんですけど、
うん、
届かないんですね。
あら。
うん、
でもう一回、
うん、
ジャンプするんですよ。
ジャンプする。
はい。
ジョジョが。
うん、
でもう一回飛んでくるんですけど間に合わないので、
うん、
イギーを投げます。ぶん投げます。
犬を、敵が見えたと思ったら犬をそのまま投げます。
ぶん投げるんですよ。
はいはい。
だ、慌てて避けるので、敵はその杖を離してしまったんですよ。
あら。
唯一の音が聞こえる道具。
やばいやばい、それやばい。
だ、その隙にジョー太郎は走ってくるんですね。
う
ん、
おお、聞こえないから。
で、敵の真後ろに立つんですよ。
はい。
で、敵はまあ、自分の周りにその水のスタンドを張って防御してるんで、
うん、
睨み合った形になるんですね。
はいはいはいはい。
で言うたら、あの西部劇みたいな感じですよね。はいはい、
一騎打ちのね、
一騎打ちのあの感じで、
うん、
その敵がその杖を離すんですね、
うん、
離して地面についた瞬間に打ち合うんですよ。
ほ
う。で決着なんですけど、
うん、
そうそうそう、
ここがねすごい大好きで、
お、
何回もですけど、でこの敵が最後に言うのが、
うん、
悪には悪の救世主が必要なんだよっていうのが
いうセリフがあるんですよ。
あ、深いね。
ここが大好きで、
あ、
悪役が悪役として死んでいくっていうのが、
うん、あら、悪好きだね、あなたね、さっきからね。
大好き。
で、要はこれから先もまだ敵がいっぱいいるんですよ、
うん、
でそいつらの能力を話せって言うんですよ。だけど絶対それを話さんと自分で死ぬんですよね、こいつはね。
自分の頭を打ち抜くんですよ、自分のスタンドで。で死んでいくんですよ、
悪のまま終わると。
そう、流されない、かっこいいんですよ。
かっこいいんだって。
かっこいいんですよ。
犬をぶん投げられてるけどね、本当にこれベスト版。いや、これでもいい戦いでしたね、これ本当ね。これも
説明が入った感じ、あれの。
いやいやいや、いい
でもらうと面白いです。
そうですね、
うん、
はい、これそのシーンの動画系のものがあったらね。
いや、これはまた後で発表しますので、それは、
はい、
はい、大丈夫です、はい、これから言うベストバウトは3部ばっかりなので、
うん、
はい、後でまたこれはね説明するから、そこら辺ははい、行こう。
はい、
じゃ続いて、ワールドカップさんのベストバウトを教えてください。
うん、
いねえのかよ。
あ、はいはいはい。
おったおった。
なんで聞いてへんね。
うん、なんで聞いてへん。食うてたやろ、またお前は。
あの豚が。
大丈夫だよ。
邪魔しろ。
じゃあベストバウト教えてください、はい、ワールドカップさんの。
僕も第3部からですね。エジプトに着いたんですけれども、
うん、
あのリオの親方がわからないんで、まあ一応あの、聞き込みに入ろうと思いまして。はい、でそこのカフェに、近くにあるカフェに行ったんですよね、
う
ん、でそこに、でいろいろ聞き込みしてるんですけど、まあわからないって言うんですけど、ただ一人だけあの知っていると、
うん、
そこの場所を知っているっていう人がいたんですけども、
うんうん、
まあその人の名前は、まあ、ダービーって言うんですけども、
ダービー、
ギャンブラーなんですよね、
うん、
名前から察するとおりダービーだけに、
うん、ダービーね。
で彼のスタンドっていうのはギャンブル、をして、負けると魂を吸い取られる、
負け
で恋に変えられるっていうスタンドなんですよ。
何か賭けして負けたらもう死んじゃうんです、要は。
そうです。でここの敵は、ですね、一応このジョジョ の, あの第3部の中でも唯一暴力シーンがない珍しい回なんですけども、
うんうん、
いろいろ、まあ、最初、ポルナレフだったり、ジョセフだったりが、まあ、賭けをして、まあ、負けるんですね、
うん、
で心、自分の心の中で負けたって思ったら魂を吸い取られるんですよ、
うん、
で、3番目に登場してきて、のがジョータロウなんですけども、
うん、主人公ね、
主人公のジョータロウなんですけど、ポーカーで対決をします。
はい、
で、この、 あのダービーっていうのは、周りにあのいろんなお客さんとかいるんですけど、みんなあの仕込んでやる、
みんなグルです、カフェに
みんなグルなんです、
はいはいはいはい、だからポーカーするよって言ってカード配るちびっこもグルです。
それイカ様やん。
そうそうなんですよ、
うん、
で一応このダービー の, あの心情としてはバレなければイカ様ではない
そんなことないよ、そんなことないよ
それさっきあの、暴力シーンないって言ったんですけど、うん、これ最初ダービーがカード配るんですね、
うん、
ポーカーのために、
うん、
そしたらイカサマして一番上じゃなくてその2枚目を配ろうとするときに、うん、ジョータロウはほらめっちゃ精密な動き分かりますから、
はい、
お前違うやろオラってぶん殴って小指折りますでわーってなってわーってなります
なるわな、小指を曲げたらわーってなるよ俺だって
でじゃあそこのちびっこ来いわっつって、お前ちびっこおるわっつって、それはジョースターの人たちが選ぶんですよね、確かに。ジョータロウたちが、
うん、
あそこちびっこおるわ来いよっつって、だけどそのちびっこもグルだった
って。あららら
そして続きどうぞお願いします。
はい、はい、でまあポーカーやっていくんですけど、
うん、
もう配った時にもう決着がついてる状態になってるんですよね、
うんうんうん、
で一応そのダービーっていうのが一応手札がキングのポーカードが揃ってるわけですよ。
うわすごいね、
最強
です。でジョータロウに配られるんですけど、
うん、
全然見ないわけですね、ジョータロは、
うん、
カードの中身を。
お
で、まあ、あのポーカーのルールをあのご存知の方はあの分かると思うんですけど、まあ、あのいろいろかけていくじゃないですか、枚数を、自分の手札を
そうですね、
に合わせて
ライズとかね、
うん、言いますよね、
うん、
でその中でどんどんどんどんジョータロがカードも見ないのに賭け金を上げていくわけですよ。
最後オールインまでいきますよ。
そうですそうです、うん、で、自分の魂はもちろんアブドゥルの魂も その時に入院していた家教員の魂も、うん、自分の母親の魂もどんどんかけるわけです。
勝手に、
そう勝手に、
なんて言った。
で、ダービーから見るとカードも見ずに、うん、どんどんどんどんあの掛け金を上げていくから心理的に追い詰められるわけですよね。
うんうんうん、
もしかしてあのそのスタープラチナで自分のカードキングの4カードより強いカードをあの揃えてんじゃないかと、うん、
あるからね、
いうふうにどんどんどんどん疑心暗鬼になってって、ね、最後はあのその極度の緊張状態から、うん、あの再起不能になってしまって全部魂、今まで負けてあの取られた魂が全部返ってくるというシーンがあるんです。
ちょっとごめんごめんごめん、最後ちょっとおかしいよ。極度の緊張感で再起不能ということ、
要はもう失神、意識を失うん
です。で負けを認めちゃうんです。だ今まで負けた人の魂が全部解放される。
いやいやいや、魂までかけてんねんから最後までしっかり戦えよ。
まあでも自分の魂かけてるからね、お互い。
いやだから余計にやんか。
そうそう、でもその心理があるんですよ。その急になんかジュース飲んだりするんですよ、丈太郎が、主人公が。 お、はいはい、おい、そのジュースどこから来たの今みたいな。ってことは俺が知らないうちにカード返せるかもしれないよ。
それあのギャンブルにあの適性ないですよ。
そう、まあでもその真に追い込まれる。それはなんでって言ってたね。
この人大丈夫ですか、この作家の人。
大丈夫
ディスっていっていいですか、これ
か。大丈夫スタッフのチナはすごいんだから。で結局豚だったってことなんですね。
そうなんですよ、豚、結局豚だったんです。揃ってなかったんです、何
も揃ってなかった。
ああ、そういうことね、
は
い
は
い、
要はそのちびっ子がちゃんと豚になるように配ってた総理だったっていう、うんうん、
映画でいうとカジノロワイヤルですな。
そうですね、
うん、
あら、例えてくるね、うちのアラフォーは例えるから、うん、本当にすみません。そんなアラフォーさんのじゃあベストバトルいきましょう、
うん、
はい、僕はですね、バニラアイスっていう食べ物じゃないですけど、
バニラアイス食べてきます。
敵がおります。
これもまた強い敵なんですよ。
でこれはまあディオのですね、側近中の側近です。
お、
はい、でまあ、ディオ以外では唯一の、まあ、スタンド使いでもあり、まあ、最初に出てきた吸血鬼でもあるんですよね。
実は、なるほど、はい、
はい、
だから吸血鬼であるっていうことは実は本人は気づいてないんですけど、
本人気づいてないんです、
はい、
うん、
っていうキャラなんですけどもね、
うん、
で、まあ、ディオのまあ側近なんで一番もう最後の最後の話なんですけども、
はい、
まあ、のジョー、まあ、ジョジョたちがですね、うん、最後まあ仲間たちが二手に分かれて、まあ、ディオが住む最後の屋敷の方に突入していくんですけども、
うん、
でそこでまあ三人ずつに分かれるんですけど、
はい、
その3人のうちのですね、このバニラアイスはですね、
はい、
まあ、2人をあっという間に倒してしまいますね。
まあ3人って言いますけど2人と1匹ですね。
2人と1匹です。
さっき
言った犬が
1匹、うん、はい、ああ、そう
です
、はい、はいはい
ですね。で先ほどからこうスタンドがこうね、見えるとか見えないとかって話してましたけど、
うん、
このスタンドに関しては誰にも見えないです。
無敵や。
物体を表す時はあるんですけど、
はい、
空間を削る能力です、この人は。
もうそれやりたい放題や。
やりたい放題なんですよ。
やりたい放題です。
千年の存在だって消せるやんか。
そう
そうですね。存在まで消す、
あんなやつおったっけ。
いや存在、記憶分けしたらあかんんですよ、
今大体そんな感じやけどね。
そんなに。もっともっと爪痕残していくわ。じゃあ
バニラアイスのせいちゃうか。
あ、バニラアイス、あいつ強いからな。
強いからな。
めちゃめちゃ強いですよね。
めちゃくちゃ強いんです。
まあ最強のスタンドというね話もこうジョジョファンの中ではあるぐらいなんですけども。
はいはいはいはい。
はい。
終わり？
まあなんかさっきがまあ2人が長かったんでこんなもんですか。
ですね。まあその結果はじゃあ漫画だったりアニメだったり。
はい。
うんうん。
じゃあ私もちょろっと言ってきましょうかね。はい、
うん。
私はですね、好きな歌教員っていう主人公の仲間と、
うん、
デス13っていう戦いが大好きなんですけども、
はあ、
デス13っていうのは、まず本体は赤ちゃんです、
うん、あれ
赤ちゃんです。何歳でしたっけこの子。1歳未満、1歳ぐらい
です。未満じゃないです
か。未満でしょう。
1歳未満です、
うん、赤ちゃん戦っちゃうの。
おしめをする天才赤ちゃんです。タバコ吸います、この赤ちゃんは。
よくないよ。
よくないんですけど。タバコ吸います、喋れます。そしてい
やいや、それはすごいね、それはすごいね。
でこの能力はみんなが寝た時、夢の中に襲ってくるスタンドなんですね。みんなが寝てしまった時に発動というか、うん、夢の中でだから自分がやりたい放題できるんですよ、そのスタンドは。赤ちゃんは、
はい、
もう急にぶなんだ急に変な武器でぶっ殺したりできるんですよ。でも夢が覚めちゃうと発動しないわけですよ、
はいはいはい、
でそのねこれは夢だで2回目に来た時にはああいつ犯人やった夢やねんこれ夢やねんってで最初に来た人にもいやじゃ夢だったらいいかみたいないや違うんだと夢でも本当にやられるんだよみたいな、うん、で一番最初に気づいたのが華僑院っていう人で、
うん、
その人はもう手にねこうあざでこう夢の途中にこう腕にベイビースタンドって書くんですよ赤ちゃんがスタンド使いだと手に傷をこうナイフでやるんですよ、うん、でも思いいざ目が覚めちゃうと記憶がなくなるんですよ、
う
ん、あれと何やったんやさっきのえらいなんか変な夢見たなと思ってでも手を見るとベイビースタンドって書いてあると、うん、あれちょっと待てと赤ちゃんがなんかこれはちょっと怪しいぞって赤ちゃんを倒そうとすると味方に何してんねんとお前赤ちゃんにお前赤ちゃんに何してんねんっつって気狂ったんちゃうかって言って気絶させられるんですよでまたみんなが夢見るとわああいつこと会ってたやんかとあいつ赤ちゃんが犯人やったやんかって思ったらどうやって倒すかは後でお楽しみということでね俺下手だなこれな俺下手だなこれな
バニラアイスのせいや
バニラアイスそうそうデスサーティン対華僑院これはぜひね結末ぜひ漫画家だったり漫画だったりアニメだったりでぜひね
漫画家だったり
漫画家だったりでもうテンパってますね私あ最後がグダグダになりつつありますよ
頑張れみんな
こんなとこですかねベストバウトはこんなとこですかね、
はい、ですねはい、
はい、じゃ続いてのコーナーいきます
はい
質問のコーナーですさあありがとうございますこれですね事前にですね千年の部屋のページでですね
おうおう、
はいはい、徐々に関する質問何かございますか
って言ってましたね、はいはい
はい、皆さん、応募多数いただきまして一通いただきました、
ね、ありがたいありがたい、
はい、本田大輔さんから一通いただきました
本田ですけど、はい、
でこちらの方答えていきたいと思いますね、
はいはい
徐々の中でですね好きな女性キャラクターは何かありますかということでございます
お
うおうじゃあアラホーさん何かありますでしょうか
はい僕はですね、まだ3部の話になるんですけども
はいはいはい
ジョジョの、まあ、仲間の中でポルナレフっていうキャラクターがいるんですけどもね
バニラアイスと戦うやつですね
はい、
うん
はい、最後ね戦うんですけども
戦うんです、
ねまあ、それがですね、まあ、アレッシーっていう敵と戦う時に出てきた、うん
はい
まあ、女の人なんですけど、
うん、そうですもうそのアレッシーっていうやつは影を踏ませて影を踏んだ人らはちっちゃくなっていくんですね幼くなっていく
踏めば踏むほどだんだんだんだんこうちっちゃくなっていくんですよね
子供になっちゃうんですあもう全然ついてけへんゆいちゃんがついてけへんみたいなあれいなくなった
おるよ
あほんとほんと飽きて飽きないで頑張って頑張って
バニラアイスみたいに消えたかと思いましたね今
じゃあ俺のところにちょっとバニラアイスが来たね
アイスクリームの方でしょそれ違うんでしょ
クリスタバニラアイス
そのねその時のまあ、巻き込んでしまうと言っちゃいけない、
ね、巻き込んでしまうんですけどね、うんまあ、基本的にあのこの質問もらった時にこう考えたんですけど、はい、1部2部3部に関してはもう気の強い女ばしか出てこないんですよ
そうですね
あなるほどさっきのおばあちゃんもそうやし、
はい、
そうですね、
うんうん、でその中に僕の好きなキャラというといなかったんで、
うん
まあ、必死に探したちょい役のいい女です
いやいい女おっぱいもでかいですしね
はいすごいいい子です
いい子ですねありがとうございます
時間止めようじゃあその時はね
はい、
おっぱいもも、はい、じゃあ雪村さんいきましょう
はい2部で、ジョジョが修行する時の先生なんですけども、うん、リサリサ先生って言うんですけど
出ます、ね、
リサリサ先生
どっから聞いたこと、はい、本田さん絡みでどっから聞いたことあるような話、ね、リサリサですね
言うなってだが
この人本当は結構ババアなんですけど波紋使いですからものすごい
若いですよ多分年齢50歳ぐらいなんですけど、
うん、
見た目は20歳ぐらいなんですよ
そう
50歳で見た目が20歳
で波紋使えるからもうね追わない追わない年を取らない
波紋はそういうこともできるわけ
できます膝も直しますよ膝も
お願いしたい
お願いしたいよ、
うん、
なんでリサリサが好みですか
いやまあ見た目だけなんです
けど若い子が好きってことねじゃあね
そうか見た目が伝われへんからもう見てもらうのはしゃあないな皆さん
そうね、
うん、
それは何それは何それは見た目っていうのはそれ何見た目は二十歳なんだけど実は50だった女が好きなの
いやそれはいらんよ
あ黒木ひとみさん黒木ひとみさんとかそういう人とかじゃなくてね
いやいやほんまに若い子で、
ね、あほんまに若い子はいいのね
ほんまに若い子でお願いします
あ了解しました了解しました じゃあワイルドカップさんお願いします。
はい、一部のですね、ジョナサンの奥さんになりますエリナですね、やっぱり。
はいはいはい、
まあ、さっきも説明したように、まあ、献身なところがあって、まあ、ものすごく優しいというところにやっぱり惹かれますね。
あ、うん、なるほどね。
で実際のやっぱり、
はいはい、
でやっぱりその
そういう人がいいところ
は、あの、なんていうんです、彼女がいたからこそずっとジョジョのなんていう子孫が続いていたわけですから。
あ、なるほど。
一応重要なキャラクターではあります。
なるほど、
はい、
そういう人が好きなのね、じゃあ実際。
そうですね。
なるほどね。だんだんみんな淡白になってきたね、みんな淡白。私はですね、2部の、ジョセフ・ジョースターの奥さんのスージー・キューというところが結構 おちゃらけというかね、ちょっと抜けてる天然な子なんで、ね、
ああそうなん、好きそう。
はい、私そういう子好きなんで、ぜひね、この子お願いします皆さん。ケーキ屋さん聞いてませんから、これ
ぜひお願いします。スージー・キューを探せ。
数字記をお願いします、うん、はい、じゃあ続いては最後のコーナーですね。最後のコーナー、じゃあワールドカップさん言っちゃおう、言っちゃって、
トピックス的なのいきます。
来ましたね、
いいね。
トピックスいっちゃおう、アラホーさんがじゃあ説明してくれるということで、
うん、はい、はい、今までこう1部2部3部説明しましたけど、
うん、はい、
実はですね3部がですね、
うん、
来月4月から、
はい、
アニメーションが始まります。
ありがとうございます。
はい、
昔はね、あのアニメあったんですけど、その OVA って言って、あ、アニメ、あ、何ですかあれ、 DVD とかビデオだけで販売してたんですよ、
うん、
地上波ではなってないと、
うん、
これをぜひ4月4日でしたかね、
4月4日ですね、
うん、テレビ東京系列ですかね、
になるんですかね。
なるほど、
はい、
であと BS だったり、あと CS のアニマックスもぜひありますので、はい、アニマックスでもありますので、これね、だからこれから入る人が多いので、ぜひ見ていただければ分かりやすいと思いますよね。
で、おそらくまあ一部二部が終わってるんですけど、まあ一部二部なんかもちょっとずつなんか説明も入れながらやってくれるんじゃないかなとは思いますけどね。
なるほど、なるほど、
はい。
回想シーンなんかもありながら。
そうですね。
はい、要は二部の主人公だったジョセフ・ジョースターもおじいちゃん役で出ますから、ジジイで一緒に旅しますから三部で。
は
あ、聞いてます。いや、そんなに下手くそ、そんなに興味持たない、そんなに興味持たない。じいちゃんも出ますのでね、
ああ、
ぜひ、ああってぜひ僕らが言ったベストバウトの結果とかも聞けますので、ぜひね見ていただきたいなと思います。犬ぶん投げるシーンとかもぜひ出ますので、
はい、
詳しくは公式ホームページでって感じですね。
そうですね。
あ、なるほどなるほど、
そちらの方アップさせていただき、
わかりました。じゃあこれをアップしておきましょうね。
はい、
犬も突然喋り出しますから。
そう、いい、ね、犬喋りますよ。
あ、喋ろう、みんな喋ろうよ。
はい、
喋ろう。雑になってきたぞお前。まあ長々とね、説明してきましたけども、
うんうん、
まあ、要はアニメも始まることですし、これを機会に、うん、まあ、アニメだったり漫画だったり読んでいただきたいなと思います。見たり読んだりですね、
うんうんうん、
ちょっとでも、読んでみようとか見てみようって思っていただけたらなと思って配信しました。はい、でこのジョジョの世界っていうのを皆さんちょっと勉強じゃないですけど、ちょっと理解していただいて、
う、
受けていただいて、うん、4部5部まだ8部までございますので、
う、
今後、ジョジョの部屋また続けていきたいと思いますので、
う、
ぜひ来年かな、さあ来年か分かりませんけども、
うん、
お会いできるの楽しみにしてます、このメンツ。また他にもね、いっぱい入ってきた、来てくださると思います。
ぐだぐだやな、もう。
俺もね、喋り疲れてもう大変だよ今日はね。はい、何分になってるか楽しみですけどね、今回はね。ぜひ皆さんは2回3回と聞いていただきたいなと思います。本日、締めたいと思いますけども、
はい、
本日、ゲストに出ていただきましたアラホーさん、雪村さん、ワイルドカープさん、そして知らない人代表、最後まで知らなくて興味なかったまま終わりましたけど、ゆういちさん来ていただきました。本日は以上となります。ありがとうございました。
クールに去るぜ。
ずるいです。ずるいね、それ最後言ったね。はい、本日のゲスト、アラフォーさん、雪村さん、ワイドカップさんでしたけども、まあ、ジョジョについてね、まあ、熱く語りましたけど、やっぱりね、やっぱ知らないと、ビジュアルが見えないと、ちょっとね、ゆういちさんは飽きてしまいましたので、ぜひこれは、 アニメだったり漫画だったりを見ていただきたいなと思います。でどっぷりですね、アナキワールドジョジョの世界に、ですね感じていただきたいなと思います。また、次回はですね何の、特集するか分かりませんけど月1の恒例となっておりますのでぜひお楽しみください。今週もダウンロードしていただきありがとうございました。来週一緒にトークするのはあなたかもしれません。アリーネベルチ。